室蘭民報という新聞がありますけれども、室蘭市内では現在、50近くのサロンという地域サロンという活動が行われています。私たちの教会でも、2年ほど前からスタートしましたが、その地域サロンを取材して、紹介するコーナーがあって、順番に紹介されているんですが、グロリアチャペルのサロン架け橋も、取り上げられて室蘭民報の記事として載りました。その切り抜きをこの礼拝堂でいたホールの壁に貼ってありますので、もうご覧になったと思いますけれども、その記事を見て一人の女性が、マスク取っていいんでしたねごめんなさい、一人の女性が10日前のサロンに2階に来られたんですね。で、一見して70代後半かなと思ったら、お茶の時間にご本人が私90歳なのとおっしゃったので、そこには80代の姉妹たちも何人かおられたんですけれども、びっくりしました。外見では本当にわからないことだなと改めて思ったわけですが、敬老の日礼拝、何を話すのか、しかもテキストはこのエゼキエル書ですよ。皆さん、もう何回読んでもわからない難しい難解な書物ですけれども、いろいろとこう準備をする中で、いろんな断片的な知識とか資料とかを合わせながら、まとめてお話ししますけれども、一つの御言葉を思い出しました。レビ記の19章32節というところを開くとですね、こんな御言葉が出てきます。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。ここでは老人を敬うことと神を恐れることが並行して語られているのに気づかれたと思います。古今東西どこでも子供や若者がご老人を敬うというのは当たり前のこと、人間として当然なこと、言うまでもないことですね。しかしイスラエルでは老人を敬うことと神を恐れることが同率に置かれているということに注目する必要があると思います。老人と一言で言っても、先ほどの90歳の方もそうですが、元気で過ごしていらっしゃる方もいらっしゃれば、やはり一般的には体力、気力、元気が徐々に失われて、友達もいなくなる、そして肉体的にも、ボロボロって言ったら語弊がありますけれども弱くなっていく、弱さをまとっている存在になるわけです。で、弱さを身にまとっている存在というのは他にもみなしご、やもめ、そして在留異国人といった人々が旧約聖書の中には取り上げられているんですね。で、その人々に若くて元気で、これからという人たちは特にそういった弱い存在に目を向けて手を差し伸べて、あるいは国としてもセーフティーネットというようなシステム、制度を整備していく必要があるということを、聖書から学ぶことができるわけです。老人を敬うことと神を恐れることが並行して語られていることにまず注目をしてみました。ではイスラエルでは老人を敬っていたのか、神様を恐れていたのかということを見ていくと、旧約聖書ではがっかりするイスラエルの姿がこれでもかっていうぐらいに出てきます。この人たちが神様の民であるはずがない、こんな愛のかけらもない身勝手な、そして目に見えない神様がわからないからといって目に見える人間が作った手で刻んだ偶像を持ち込んでおびただしく国の地に建てている、それに頭を下げている姿を見るときに、これが神の民だなんてとても思えないという姿を表していたのが旧約時代のイスラエル民族でした。 しかし神様はこのイスラエル民族をことさらに取り上げて、後に続く信仰者である私たちのための教訓としているわけですね。まあ、新約聖書恵みがいっぱいこう記されているように読むと分かりますけれども、旧約聖書を読まないで知らないで新約聖書の恵みを深掘りはできないわけです。まあ、今ニュースなんかも深掘りとかいういろんな場面で深く掘るというフレーズが使われますけれども、旧約聖書があって新約聖書があるということを私たちは知っておく必要があります。イスラエルは神様から与えられた恵みに対して恩を忘れている。防恩という言葉がありますね。恩を忘れる、まあ、子供が大きくなって、親を超える段階に差し掛かると、まあ、一人前の口を聞くようになったり、感謝することをしなくなったり、まあ、そういうことを含めて、防音という言葉を使うことがありますけれども、敬老の日っていうものを調べていくと、1947年日本が太平洋戦争に負けて2年後、兵庫県の野間谷村っていうところで始まった年寄りの日っていうのが、発端になっているそうです。しかしこの年寄りの日というのはいかにも、五感が良くないと思ったのか、老人の日となって、さらにそれが敬老の日となった言われがありますね。まあ、人生の先輩を敬うことはどこでも尊いこととなっているわけです。しかしイスラエルではこのような御言葉が記されています。出てきますね。子供たちは私が育てて大きくした、まあ、イスラエルの人たちを神様は子供たちと呼んでいるわけです。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場置きを知っている。しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らないと語られています。まあ、牛とかロバにこう合わせてイスラエルの民が恩を知らない存在だと指摘されています。まあ、これを聞いたイスラエルは耳が痛かったと思いますが、まあ、旧約聖書を読むと本当にその姿が歴然としてくるわけですね。翻って新約聖書時代の私たちクリスチャンはどうかと、自分にこのことを振り返って見ていく必要があるわけです。私は神様の恵みに対して本当に感謝を捧げて、その恩にふさわしい生き方をしているだろうか。まあ、こうして礼拝を捧げているということは神様への感謝の表れであり、賛美を捧げている姿は尊いことです。神様も受け入れて喜んでくださっているわけですね。では月曜日から土曜日までの6日間どのように過ごしているかということを、まあ、時々振り返る必要はあるわけです。まあ、日本的にはよく胸に手を当てて考えなさいという言い方をしますが、神様の前に目を閉じて祈ると、自分の歩んできたその1週間の行程、過程が思い返されて、神様の光の中で一つ一つ点検されていくと、あ、これは素晴らしくなかった、私は神様の前にこれは悔い改めなければならない、具体的にそのことを告白して、その時に十字架のイエス様から罪の許しが届くという経験をしながら、私たちは成長をしていくわけですね。そして神様に、まあ、恩返しという日本的な表現もありますが、神様の恵みに応答する生き方がそこから、まあ、継続されているわけです。まあ、そのようなイスラエル民族に対して神様はどう応答されていたのかということを見ていくと、驚くべき回復の御業がこの22節から記されているわけです。神様の回復の御業はまず土地の回復から始まりました。70年間一つの民族が その国から他の国に捕らえ移されたんです。当時の世界は当たり前だったんです。戦争やって負けたら、負けた国の人たちは、まあ、奴隷にされて、売られて、こき使われる。そんな、まあ、定めだったんですね。イスラエル民族もそのような目に遭いました。ですから、土地を耕す人がいない。首都だったエルサレムも、もう瓦礫の山です。何にもそこに生えない。そんな土地を神様は70年の間放っておかれたんではなくて、保っておられたんです。守っておられたんです。そしてイスラエルの人たちが70年後バビロンという国から帰ってきた時に住める状態にしてあったんですね。もちろんいろいろ直さなければいけないところはあったんですが、まず土地の回復と、そして人々の回復という御業がありました。しかしそれはイスラエルのためではない、あなた方のためではないと22節で神様はおっしゃっています。あなた方のためではなく、あなた方が行った国々の間で、つまりバビロンに行ってさえもなおイスラエルは神様の御名を汚し続けるような生活をしていたわけです。そのことは、まあ、意外なことかもしれません。意外だったかもしれません。あなた方が彼らのただ中で汚したな、あなた方が行った国々の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のために神様はイスラエルを回復されているわけです。これは人間のできることではないですね。神様の名というものを私たちはどれだけ意識してその意味を理解しているでしょうか。イエス・キリストのお名前を大切にしているということは紛れもないことだと思いますが、その名前が聖であるということについてどれだけ私たちは理解を深めてこれているのかということです。イスラエルによって神様のその聖なる御名は汚されました。神様を信じている民が偶像を信じている偽りの神々の国々に捕らえ移されてしまった時に、当時の国と国の戦争は神々の戦いという性質を持っていたんです。だからモーセの時代に神様がイスラエルの民をそこから奴隷の状態から救い出すために党の災い、印を行われたんですが、その時にエジプトの人々は自分たちが信じていた神々がこのヘブル人の神によって負けてしまったという受け止め方をしたわけです。そして時代が下ってイスラエルがバビロンの国に捕らえ移された時に、諸国の人々はイスラエルの人たちが信じている神様は大したことない、当然思うわけですよね。負けた神、敗北者、まあ旧統一教会あるいはある学会という宗教がありますけれども、キリストは敗北者として描かれているんです。失敗者として描かれているんです。まあそれはもうその人たちが信じていることなので何ともできませんけれども、諸国の民の間でそのように見られてしまった、その神様の聖なる御名を、その傷つけられた名誉を回復することができるのか、イスラエルにはできなかったわけです。神様がご自分の御名を大切にするために立ち上がられて回復の御業を行われたわけです。でこの聖という言葉の意味、まあ聖と日本では読むことがありますけれども、聖書の聖、それは特別、特殊、他とは違う、まあ大体こんな意味が含まれているんですね。他とは違うという意味は区別する、聖書は他の人本とは違う、 区別できるものです。人間が書いたもの、人の手で書いたものではありながら、神が預言者たちを通して語られたその言葉が書かれた本が聖書で、書かれてから今までもこれからも変えられることがない。天と地が滅びても私の言葉は一点一角も廃れることがないとイエス様ご自身が言われた永遠の神の言葉を聖書というわけですね。他の何者とも比べられない、並ぶもののない唯一の聖なる方が神であられる。それで申命記の6章4節では、時々この御言葉を紹介しますが、イスラエルの人たちが毎日聞く言葉です。子どもたちも大人もほぼ毎日、まあ世俗的なユダヤ人でない限りは毎日聞いて育っていく、この御言葉が、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。もうこれ一回聞いただけでも強烈なインパクトがあるんですが、これを毎日聞いているってことは最高の祝福だとも言えるんですね。もうこれで本物と偽物を見分ける感覚が養われているわけです。御言葉の力によって、あの神、この神、ご利益のありそうな神、捨てる神、拾う神、トイレの神、まあ便所の神とか、いろんな神々がいる中で見分ける感覚っていうのはそう簡単には身につかない。本物してこそ偽物が分かるという原理があるわけですね。ですから、主は私たちの神、主は唯一であるというこの神の言葉を聞いて育つ人は、なんと幸いか、皆さんも幸いな人だと言えるわけです。そしてイザヤ書の44章6節では、イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう言われる。私が始めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。ここでアーメンと私たちの魂は応答できるでしょうか。応答できる人は生まれ変わっている人です。そして新約聖書に行きますと、使徒の4章2節にペテロが語りました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。断言してるんですね。まあこういう断定的な言い方を現代人は好みません。こういう考え方もああいう考え方もあっていいんじゃないかという考え方で今現代は影響を受けています。絶対的なものはないという考え方ですね。目に見えないものは信じられないという風潮、思想があらゆるところに忍び込んで影響を及ぼしています。で、これは私たちが何とかして神様に祈ってこの状況を変えない限り、恐ろしいサタンの力がその思想の力を伴って世界を飲み込もうとしているんですね。まあ、小さい子供たちが見ている動画を時々、そばでこう見たりすると、本当に意味のないことを延々と映し続けて、その影響を子どもたちが受けている姿を見ると、防波堤は何なのか、何がこれを食い止めることができるだろうか。メディアの力というものは本当に凄まじいと思います。神の御言葉を小さなうちから子どもたちに打ち込む必要があるわけですということを、実感させられる現代であります。神様はイスラエルを回復するという驚くばかりの恵みの御業を行われましたが、それはご自身の聖なる御名のためで、私たちはこの御名の中に保たれています。どういうことでしょうか。皆さんが室蘭市の 戸籍か住民かとか、その住民票とか、戸籍を謄本を、受け取るときに、それを証明するのは今は青山武市長の名前であり、登別では小笠原市長の名前になっていますね。あるいは外国にいるときに、行くときにパスポートを持って行くわけですが、私たちの身分を守るのは誰の名前ですか今。時々こう内閣改造で変わる外務大臣の名前が今は誰になっているか。昔はその内閣の名前は大臣の名前は全部覚えなさいというのが教育の中にあったと言われていますけれども、今は林芳正外務大臣でしょうか、その後変わったらごめんなさいね、その人の名前で私たちの外国における身分は守られているってことなんです。私たちがイエス・キリストを信じてその皆の中に保たれているということはそういうことなんです。私たちの存在、神の前における永遠の命、救われた者としての存在、神の子としての身分はイエス・キリストの名によって守られているわけです。保証されているわけです。そのお名前であるイエスの皆を私たちは大切に、この方を敬い、そして褒めたたえていくようにと招かれているんですね。強制ではありません。信仰は強制されると続きません。自らが進んで求めて探して叩いて得たものだけがその人の中にとどまります。ですから求めてください。そして神様は回復の御業として、土地の回復を申し上げましたが、人間の心を変えるという御業を行われました。そのことが25節から記されています。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。では私たちはどのようにして汚れから清くなったでしょうか、清められたでしょうか。この清い水は神様の愛を表しますね。神様はイスラエルを懲らしめましたが、それは愛から出た行為だったんです。憎くてやったことではない。ほとんどの親が子供を折檻したりしつけるときは憎くてやるわけではないわけです。愛するから。でもこのわがままを許したらどうなるだろうかと心配のあまりお尻を叩いたり、昔は鞭を使った、それは外国の話ですけども、それは愛から出ていることですよね。イスラエルを懲らしめたのも神様の愛から出たことです。今も神様は私たちを愛しているために懲らしめることがあると、ヘブル人の手紙の12章には記されています。だから懲らしめを受けると私たちはどういうわけか慰めを受けるんです。経験した人は分かると思います。苦しいです、辛いです、もうやめたいと思うような懲らしめを受けるときに当然反発します。でもその中で時間が経っていく中で、神様は私を愛しているんだということが魂で分かる時が来るんですね。そうすると驚くべき神様の慰めが私たちの魂に注がれて、もう涙と鼻で神様ごめんなさいと悔い改める人がたくさんクリスチャンの中にいるんですね。それは聖なる慰めの時とも言えるかもしれません。神様はイスラエルの人たちの心を変える必要がありました。その前にまず汚れから清める必要がありました。26節に新しい心、新しい霊という言葉が出てきます。そして石の心と肉の心が出てきます。これはエレミア書の31章にも同じ内容で記されていることですが、石の心っていうのは、小さい時からお前はダメだグズだというふうに否定的な言葉で、その環境の中に置かれると人の心は固くなります。 冷たくなります。石の心になります。それをほぐすことができるのは愛だけなんですね。でイスラエルは神様に対して神様から愛の言葉、慰めの言葉をいっぱい聞いていたにもかかわらず、なぜか石の心になってしまったんです。自ら固くなになってしまったわけですが、それは反抗的な鈍い心、それが石の心です。神の言葉を聞いても反発しか湧いてこない。まあ確かに旧約聖書はね、してはいけない、こうしなさいという命令口調なので、まあ、現代人にとっては非常にとつきにくい表現かもしれません。でもそれを変えたら意味もなく半減してしまうわけですね。厳しい命令に私たちはどこまで応答できるかということは、まあ、一概に言えませんが、しかし神様は、その石の心を変えることのできるお方であります。まあ、北風と太陽という有名な童話がありますけどね、北風が吹きつけると旅人は着ていた外套をしっかりと閉じる。しかし太陽が出てくるとその外套を脱いで、行くというこの対照的なことが記されていますけれども、神様は愛を注ぎ憐れみを注いでイスラエルの民の石の固い心を柔らかい心に変えることができるお方です。そしてそれはイエス・キリストにおいて十字架の上に示された神様の愛を受け入れた人たちに実現したことでもあります。神が一人子を犠牲にすること、私を愛しておられるんだということを心の目で見た人たちはその神様の愛を実感できたわけですね。それが肉の心、神様の御言葉とその御心に応答できる感じやすい敏感な心、肉の心に神様はイスラエルの人たちを変えてその回復された土地に住まわせると約束されました。そして不従順な霊は神の霊に置き換えられる。清められた人たちの霊が新しい場所に移植されるということを神様はここで語られているわけです。そして私たちが生まれつきの心、それを肉と新約聖書では表現することがありますが、旧約聖書で言われているこの肉の心は生まれつきの性質ではなくて柔らかい、そして従順な性質を持った心を表すわけです。で、この肉の心を持ちますと、ヨハネの第一の手紙2章27節で言われているように、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。この注ぎの油はイエス・キリストを信じた人に神様が与えてくださる聖霊を指しています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。イエス・キリストが誰なのかということは他の人から教えられなくても聖霊の油を注がれている人は分かるんですね。聖書を読んだらこれが偽りでないことが分かるわけです。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるようにと記されています。今私たちは聖霊を受けていますから肉の心を持っています。柔らかい神様にはいと応答できる心、性質を持っています。その完成は私たちの体がイエス・キリストの再臨の時に変えられる時、その時に完成しますけれども、今その完成に向かって立場においてはイエス・キリストの中にあってはすでに完全にされているわけですが、それにふさわしく今成長している段階だということですね。で、誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたというコリント第2の手紙の5章17節、これは私は救いの 時の23歳の時にいただいた御言葉として大切にしていますが、イエス・キリストを信じた者は新しく作られた者、でもその時に立場としては完成していますが中身としては完成していない。しかし完全になる、キリストのようになる可能性を持って新しく作られたいという意味だと、教えられた時に納得できました。今は完全ではないけれども、神様の目には私はキリストの中にいるものとして認められているので、キリストの名の皆の中に保たれているので、私は神様の目には完全なものとして映っている。一度全身を洗ったものは清い、でも歩いている時に足が汚れる、だからその部分だけを洗えばいい、単純な真理の中に神様が導いてくださったことを感謝しています。信仰は努力、救われるための努力は必要ありませんけれども、成長していくためにはその人の姿勢が、影響があるのは当然ですね。求めること、探すこと、叩くこと、これにかけていけたらなんと幸いな人生を私たちは歩めるか。どんな失敗しても回復されるんです。どんな罪があったとしても許され、清められ、そして石の心から肉の心に変えられるんですね。そのような神様が私たちを愛しておられること、唯一聖なる神がイエスの御名で祈ることを許していてくださるゆえに、私たちには望みがあるんです。展望が開けるんです。最後にこの御言葉を通して読んで終わりたいと思います。ヨハネの14-14、覚えやすいと思いますね。14-14、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。自分の抱えている課題や問題やトラブルや悩みや苦しみ、悲しみがどういうものかを全部自分の言葉でイエス様の名前によって父なる神様に祈るなら、それが答えられるということです。こんなことはって私たちが選別している間にどんどん時間が過ぎていきます。どんなことでも言葉にしてイエス様の名前で祈るなら必ず答えられる。この信仰でこれからも歩んでいきましょう。お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、あなたの皆が聖であること、人間の誰もが使えない、他の地上におけるどんな偉大な名に勝ってあなたのお名前は聖であることを感謝します。あなたのお名前の中に私たちは救いを受け、永遠の命を受け、神の子供としての身分を、アイデンティティを受け取り、そして今神様の前に、人の前に救われた者として歩むことが許されていることを感謝いたします。世の中には偽り、そしてこれが本当かのように嘘が蔓延している世界になってきていますけれども、私たちは真実なあなたの御言葉を心の杖として、それを基準として歩めることを感謝いたします。神様、この終わりの時代にあなたが聖なるお方であり、あなたの皆がどんなに力強い救いのお名前であるのかを証しすることができますように、私たちの魂を回復の恵み、愛をの水を注いで清めてくださって、あなたの御心をはっきりと悟ることができるように、そして日々の生活においても絶えずあなたの皆を呼び求め、自分の内にあるさまざまな思いを言葉にして単純にあなたに訴え、泣き叫び、求め、探し、叩く者へと魂を強めて導いてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。